ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそ。先週末にハサツネカップ、今年も行われて、暑い一日となりました。ちょっとですね、時間を置いたんですけれども、今回は、このハサツネカップで上位に入られた皆さんのインタビューシリーズをお送りしています。このセッションは、男子チャンピオン、川崎優也さんです。川崎さん、おめでとうございました。
ありがとうございました。は
い、いや、もう圧巻の、走りというか、ね、二度目の優勝おめでとうございます。いかがですか、はい、こう、やっぱり、かなり、実感と言いますか、勝ったなという実感、かなりありますか、はい、どんな今感想でしょうか、
うん、1回目の優勝した時よりは実感はそんなにないんですけど、まあ、着々と実感が湧いてきてるような感じですかね。はい。
いや、けど、私も自分の、ウェブサイトでも書きましたけれども、まあ7時間20分14秒っていうタイム、まあ歴代3位だと思うんですよね。はい。はい、上田瑠偉さんのコースレコード、そして2013年の東さんの、タイムに続いての歴代3位という素晴らしい結果ですし、あと、まあ私ちょっとさっきも思い出して数えてたんですけれども、ハセツネカップで、はい、2回、男子に限って言えばですね、はい、その2回優勝した人ってやっぱりかなり限られていて、で、まあ、神話の時代始まったすぐの頃の2000年より前には、田中智道さんとか、はい、あと杉山正幸さんといったこういったもうレジェンドいらっしゃるんですけども、2000年に入ってからは、はい、まあ、石川博樹さんが2002年と2003年。あとは、まあ、あとですね、相馬さんですね、相馬剛さんが、2007年と11年と、ね、取られてますけれども、はい、そしてその後は、まあ、上田瑠偉さんが2014と17ということで、うん、で、今回はまあ、川崎さんということで、まあ、いずれももう本当に、はい、なんていうか、殿堂入りっていう人たちが本当に並んでいて、はい、いかにその2度目の優勝っていうのが難しいことで、で、それを達成することが、うん、まあ、素晴らしいことかっていうことを改めて感じたんですけれども、
はい、
いかがでしたか？こう出来としてはもう会心の走りができたという感じなんでしょうか、うん、はい、あるいはちょっとやっぱ課題あったという感じでしょうか？いかがですか？振り返ってみて。
当初言ったように記録を狙うっていうよりも、まあ、優勝を狙いで行ったんですけど、まあ、終始きついはきつかったんですけど、やっぱりこう若手選手とか張り合う中でうまく、まあ、ベテランというか、まあ、経験値を生かして自分の体をコントロールできたと思いますし、うん、はい。まあ、記録はついてきたので、まあ、よかったなと思いますね。うん、はい、うんうん。
なるほど。このレースの、まあ、展開ということもね、ちょっと伺いたいんですけれども、
はい。
まあ、こう、私たち、こう、配信とか情報と、リーダーボードとかで見る限りでは、うん、この月読み峠、月読み第二駐車場、はい、第二関門ですね、はい、42キロまでは、まあ、ほぼ、小笠原さんと、まあ、一緒にというか、揃ってというような感じ、はい、で、まあ、私、そのライブ配信の画面を見ていた感じでは、まあ、小笠原さんは、川崎さんに話されたけども、下りで追いついてここまで来ましたというようなことを言ってましたけれども、
はい、
やっぱ二人はお互いのことを、こう、やっぱり、まずはお互いどんな感じかなっていうような、まあよく知った中だと思うんですけれども、はい、どんな風に前半は二人で走られたんでしょうか。
流れとしましては、スタートしてすぐ、板垣選手が飛び出して、
あ、板垣さん、
はい。はい。誰もそこを追わずに、まあ自分と菊島さんが引っ張りながら、こう6人ぐらいの集団だったんですけど、
うん、
まあ、後ろ見るとやっぱりこう、貢献だったり、笠木選手だったり、田村選手だったりっていう、こう、若手選手が多かったので、やっぱりこう、自分とか菊島さんみたいなベテランの人たちにマークしてるのかなと思いながら走ってまして、で、その中でも、まあその、貢献選手と田村選手がずっと自分にこう、ついてくるような形で流れてたんですけど、まあ全然こう、前に出なかったので、やっぱりこう、貢献選手に関しては、まあ、上田瑠偉選手のチームメイトなので、こう、指示がこう、ついていけっていう指示があったのかなと思いながらも走ってましたけど、まあそれでも、まあコース知らないって言ってたので、自分がこう、コース知ってたので、まあその目に関しては自分がこうリードできるかなっていうことはありましたけど、
うん、
はい。まあ月読みまではそんな感じで流れていって、うん、三藤さんの上りで、貢献選手、田村選手を離れたので、あ、結構優勝近づいたかなと思ったんですけど、うん、まあ下りで追いつかれて、 またこう、二人にパックになったっていう形なんですけど。
うん、
はい。っていう前半でしたね。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、そうなんですね。やっぱり、けど、まあ、一番最初の方はいろいろそういう、まあ、はい、まあ、宣言峠に入るまで22キロ、まあ、2時間近くありますので、やっぱそれまででもいろいろ、コースも狭いし、
はい、
序盤にどういう並びで行くかとか、
こう、
そうですね、そういうところもね、きっといろいろ駆け引きというか意識もされてるんですよね。
はい、
きっと そこにもドラマがあったということかと思いますね。
そうですね。
はい。
あ、言ってなかったけど、上昌原選手も飛び出したんです
か？上昌原さん、はい、そうですよね、はい。
10キロぐらいですかね。
うん、うん。
その時も結構早かったので、まあ、自分はつかなくていいかなと思いながら、
うん、
まあ、自分は2時間20分ぐらいのペースで行こうかなって思ってたので、
うん、
はい。まあ、そういう宣言峠までの流れもありましたね。
うん。まあ、上昌原さんは今回は、多分、月読みまで行く前の、多分、西原峠とかその辺なんですかね。うん、ちょっと、詳しく、確認してませんけれども、はい、DNF されたみたいなんですけど、まあ、うん、上田類のペースを、ちょっと上回るぐらいのペースで宣言峠は通過してますので、はい、やっぱりかなりハイペースだったのかなと。で、川崎さんに2時間20とおっしゃったけど、まあ、実際に2時間16分。
はい、16分。
ですよね、
はい。
はい。なので、まあ、こう、それぐらいでのペースでと言いながらもかなりいい感じの、うん、まあ、天気もそんなに暑すぎず、
はい、
まあ、走りやすいかったんでしょうかね。その辺はこうペースが上がりやすかったということなんでしょうか。
はい。
はい。そうすると、まあ、こう、お互いというか、まあ、若い選手の様子見をこう、うん、こう、なんかこう、終わりつつも、
はい、
ちょっと、こう、後半、どうなるのかなというような、うん、こうドラマを含みながらの、
うん、
月読みからの後半部分ということになるのかと思うんですけれども、まあ、その後は少しずつ川崎さんがリードして後ろを背中を見せなくするような感じだったのかなと思うんですけれども、はい、その辺はこう後ろを離れたなっていうのはどっかで気づかれたっていうのはあるんでしょうか。
月読みを出るときにちょっと自分が先に出たんですけど、
うん、
そこでちょっと離そうかなと思ったんですけど、またすぐ追いつかれまして、
なるほど。
で、意外と後半も下り基調と言いながらも結構登りますので、
うん、
午前山での登りですかね、長い登りでじわじわ離して逃げるという走り方をしたんですけど、
うん、
まあ、大岳山までは見えてまして、後ろにすぐ、
あ、そうなんですね、
はい、見えてたので、そこからの下りも結構頑張ったりとか、走れるパートはガンガン走って、まあ、ちょっと繊維喪失させるっていうような走り方を、うん、したんですけど、
うん、
はい。
なるほど。やっぱりそうすると、一人、暗闇の中、一人で走りつつも、
うん、
後ろの方の、後ろにいる、はい、まあ、大沢さんの様子を伺いながらということだったんですかね。
はい、そうですね。はい。
なるほど。まあ、そう、今のお話を経て、うん、第三関門の、三宅さんですけども、はい、こちらは、まあ、二人の差が2分10秒というふうな、はい、こう、記録になってますけれども、はい、まあ、けど、ま、2分くらいだと、まだまだちょっとこう、わからないというか、川崎さんもそんなに話した気はまだしてなかったかもしれないですかね。
はい、まあ、後ろの差がわからなかったので、全然。
うんうん。
多分、何十回も後ろ振り返ったんですけど、まあ、ライトが来ないこと確認しながら、
なるほど。
まあ、ラストは、もう、ラストパートはもう持てる力を出し切って、まあ、抜かれたら抜かれたで、それはいいかなって思ってたので、
うん、
まあ、出し切ることだけを考えて下ったんですけど、まあ、うん、まあ、貢献選手のおかげで、まあ、結果、ラスト60分切れたので、
うん
うん、そこもタイムに繋がったかなと思うんですけど。
なるほど。まあ、
はい、
こう、プレッシャーというか、こうね、うん、気は抜けないぞという、こう、うん、重しになったという、
はい、
ことなんですかね。
はい。
うん、けどまあ結果として見れば、最後は、そうですね、10分の差がついてということで、うん、まあ、圧勝だったと思います。やっぱり川崎さんの、ハゼツネの経験と、はい、これまでいろんな、まあ、海外を含めたいろんな経験、はい、レースの経験が物を言ったのかなと思いましたけれども。
はい。
うん、
そうですね。
ね。まあ、素晴らしい結果だったと思いますけれども。
はい。
まあ、このハゼツネカップに関して、そのフィニッシュされた後も、
はい、
ちょっとした、こう、なんかトークというか、
はい、
リカさんのインタビューでもいろいろ話題になってましたけれども、うん、
はい、
どうでしょうね、この7時間、今回7時間20分ということでしたけれども、やっぱもっと、こう、はい、例えば、後ろに追う選手がもっと近づいてきたら、もっと速くなった可能性ありそうですよね、うん、どうでしょう。
今回に関して言えば、100% 出せたと思うので、今の体調ですね。考えれば。なので、これが限界だったかなと思うんですけど、やっぱりこう、ね、優勝してみて、やっぱ思うのは、やっぱり記録もいつかはまた狙いたいなっていう思いとかあったり、さっき岩瀬さんがおっしゃったように、あの、2回優勝した人は6人いるじゃないですか。10もさっき数えてたんですよね。6人目だと思いながら。3回勝った人はいないんですね、1回も。男子に関して言えば。
そうです。
はい、その、そこでちょっと、あの、レジェンドの方々を上回れるチャンスが自分にあるのかなと思ってますので、まあ、来年以降いつになるか分かりませんが、そこを目指していきたいなっていう思いも出てきてますし、はい。今の段階ではそんな感じです。
素晴らしい。その、ね、この、はい、ね、こう、2回優勝する、ましては3回はまだいらっしゃらないという、うん、まあ、そのことがこのハセツネカップ、日本におけるこの男子のハセツネカップの、うん、なんていうか、難しさであり、またこのいろんな人の挑戦を、はい、の、ね、対象にやり続けているというか、うん、そう簡単に、こう、いかに力のある選手といえども、こう頂点には立てないということでもあり、またそれが以後にも川崎さんもやる気をかきたてられるという面もあるのかなと思いましたけれども、
はい、
うん、そうなんですね。
そうですね、
はいはい、そういう意味で素晴らしいシーズン、このシーズンは、まあ、
はい、
このウルトラトレイルマウント富士もこの2位ということで、うん、まあ、あのレース前のインタビューでも伺いましたけれども、かなり素晴らしいシーズンになったというふうに言って良さそうですね。
そうですね。まあでも世界選手権はちょっと思うような試合ができなかったので、うん、そこはちょっと悔いは残ってますけど、
うん、
まあまだこの後来月、再来月とレースはあと2本入ってますので、そこでもちょっと頑張りたいなと思ってますね。
うん、
はい、
あれさっき UTMB のレースだったかな。
来月はトランスランタウ。
トランスランタウですね。
はい。
はい、トランスランタウがありますもんね。はい。
あと、
ありますので、
あと ITJ と入ってますので。
ITJ と。
あ、うんうん、まあ、そこも、はい、楽しく走れたらいいなと思いますね。
はい。ここ引き続き、応援の場がまだまだありますので、はい、まあ、多分日本の、こう、有力選手の皆さんにとっては、やっぱ川崎さんが目標というか、ことになると思いますので、はい。楽しみにしていきたいと思いますけれども、うん、一方で、ちょっとこの機会にお話を伺おうと思ったんですけど、
はい、
川崎さん自身も、まあ、その大会のプロデュースをなさってますよね。
はいはいはい、
その名も川崎ゆうやカップ。
はい。
神事トレイルのですよね。
はい、
で、こちらも来年の、
はい、
来年の、今さっき
言
ったっけ、1月、あ、28日。
はい、1月28日ですね。はい、
1月28日に、2回目の開催ということなんですけれども、
はい、
こちらも、まあ、川崎さんにとっては楽しみなイベントということになりますかね。
はい、もちろんです。はい。そうですね。
これは、どういう、はい、まあ、改めてちょっと伺えればと思ったんですけど、うん、どういう経緯で生まれた大会なのか、また教えていただければ。
もともと、島おこしというか町おこしをやってるイベントとかやってる方がいて、
うん、
まあ、その方に、こう、自分がトレイルランニングをやってるので、トレイルランニングをやりながら、こう、島越しをしないかって言っていただいて、
うん、
で、イベントをしたのがきっかけなんですけど、
うん、
まあ、役場の方も知り合いが多かったですし、
うん、
まあ、町長さんも自分の同級生のお父さんだったりとかして、で、こう、実行委員の中にもトレイルやってる方が何人かいたりとか、高校の先輩だったりとかいたので、
うん、
まあ、こう、大会を作ろうってなったのがきっかけですね。
うんうんうん、
で、それから第1回は100人規模でやったんですけど、
うん、
今回は当該150人、当内50人っていう倍に人数を増やしたんですけど、
うん、
もうほぼほぼ埋まりまして、う
ん、ああ、素晴らしい。
はい、まあ、200人規模で開催できるのかなっていうのがありまして、はい。
うん、
まあでも、トレイルと言いながらも、トレイルランニングはついでと思っていただいて、メインは前夜祭で、来てほしいので、まあ、そういったイベント感を出しながらやれたらいいなと思ってますね。
うん、
はい。
まあ、やば、そんなも川崎ゆうやカップってこう、名前がついてるぐらいなんで、
はい、
いわば、その、この、新上五島町の、町の出身の川崎さんにとっては、まさに、 もう、錦を飾るようなう大会だと思うんですけれども、
はい、
やっぱりそういうトレイルランニング、地元の方にとってもそういうトレイルランニングとこういうスポーツがあるし、
はい、
この地元でもそれができるっていうか、はい、これだけ人が集まるということっていうのは、やっぱりこう、川崎さんがいたからこそ実現したことだと思うんですけれども、
あ、はいはい、
どうでしょうね。でなんか、そういう、うん、島に新しい何か、
はい、
何かをもたらしたというような実感は川崎さんにとってもきっとあるでしょうね。
まあトレイランニングをやってる方はやっぱどうしても少ないので、
うん、
まあそれは一つのきっかけとしてなんですけども、やっぱりこう、うん、五島列島っていうのは夏がメインの観光地ですので、うん、
なるほど、
まあ、冬は人がやっぱ少なくて、
うん、
でその冬のイベントの一つとしてトレイランニングをきっかけに島に来てくれる人が増えてくれたら嬉しいなと思ってたので。
うんうん、
まあそういった面ではちょっとは貢献できてるかなと思いますし、
うん、
まあ大好きな島なので、その島のためにやれてることは本当に嬉しいですね。
うんうん、この次回あの1月の28日のレースは、はい、川崎さんはこれはランナーとして参加されるんですか、あるいはなんかこう、別の役割があるんですか
あの、ゲストランナーに上田瑠衣選手と立石優子選手を呼んでますので、そのゲストランナーに走ってもらって、うん、自分はまたちょっと裏方といいますか、こう実行委員の方でお仕事できればいいなと思ってますね。
うんうん、なるほど、なるほど。
はい。
そうなんですね。じゃあ、こう、なんていうか、
はい、
一人の、迎える側の一人として、今回は。
そうですね。今回も、そんな、そういう方がいいかなと。
なるほど。
はい。思ってます。
けど、うん、いやけど、あの、トレイルランニングされてる方いろいろいらっしゃいますけれども、
はい、
あのこうやって自分の地元に、ね、こう大会ができるようなそういうきっかけになれるっていうのは、
はい、
すごく夢っていうか、ある種、ね、うん、こう理想でというか、
はい、
あの先ほどあの、3位になった菅里さんとも話したんですけど、はい、菅さんも、まあ、あの同じように地元で山形でですね、開催大会、うん、のがプロデュースされてるって話も聞いて、
はいはい、
あの岸君もあの川崎さんも頑張ちょっとねあの同じような、
はい、
こうすごい素晴らしい経験あのされてるなというふうに思った次第ですけれども、
はい、
わかりました、ありがとうございました。まあ、ということで、はい、まああの参加される方はぜひ楽しみにしていただきたいと思いますし、うん、またあの、はい、ちょっとこの配信を聞いて初めて聞いたという方はぜひ来年、っていうか再来年になるのかな、1月の開催ですね。
あ、そうですね、
はい、エントリーしていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。はい、
そうすると来年もまあハセツネカップ川崎さんの姿が、というか毎年開催されている年は出てらっしゃいますよね。
はい、
16年以降はですね、
はい、出てます、はい。
当面は川崎時代が続くことになるような感じがしますが、
いや強い選手いっぱいいますので、
はい。
まあ、はい、
うん。まあ、そういった人たちの、こう、目標になる川崎さんになると思います。
はい。
楽しみにしていただければと思います。
はい。
すみません、お時間いただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
今年のハセツネカップチャンピオン、川崎優也さんでした。